恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日は先週に引き続き、ロマ書の12章1節から2節を今日も見ていきたいと思います。その箇所をまず拝読させていただきます。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。クリスチャンになるということは、歯を食いしばり清く正しく人生を生きることとか、聖書に書かれている様々な掟を一生懸命に努力して守っていくというようなイメージを持っている方たちがいるかもしれません。もしそれがクリスチャンライフであるのなら、私はおそらくクリスチャンにはならなかったでしょうし、ましてや牧師になどはなっていないでしょう。私にはクリスチャンも牧師も務まりません。一体どうしてこのようなイメージが伝えられるようになったのか。キリスト教は禁欲的なものであり、クリスチャンになった日から一切楽しみとは決別しないといけないというようなイメージが過去に刷り込まれてしまったのかもしれません。これはとても残念なことです。なぜなら、クリスチャンになるということは退屈なことではなくて、それまでただ見えるとかこう聞こえるというようなことだけで楽しい悲しいと言っていた平面的な人生に高さ深さ広さが加わって違った視点で、言いますのなら神の視点で自分の人生を見つめ、そこに生きることができるようになるからです。それは人生というものを2倍も3倍も経験しているようなもので、この楽しみと喜びは皆さん決して小さなものではありません。私たちは福音ガスペルを伝えています。福音とはグッドニュースであり、聖書のメッセージはねばならないというような義務的なものを持って相手を脅迫するバッドニュースなのではなくて、まさしくそれは良き知らせであり、そこには喜びが伴うのです。かつてキリスト教徒を迫害していたパウロは一転改心してイエス・キリストを伝えるものとなりました。彼はいつも喜んでいなさいと私たちに語りかけます。彼は嬉しい時は喜びなさいではなくて、いつも喜んでいなさいというのです。そのいつもとは文字通り常にいかなる時もということであり、彼はよほどのこと、このことを私たちに進めたかったのでありましょう。ピリピ書などを見ますと、あなた方は主にあっていつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさいと言っています。これはあなた方は主にあっていつも喜びなさいよ。えい、まだ言い足りない、もう一度繰り返して言いますぞ、喜びなさい これが聖書が私たちに語りかけているメッセージです。喜びにもいろいろなものがあります。私たちの願いが叶うことは喜びです。何かを達成することは喜びです。誰かが喜んでいる姿を見ることは喜びです。これはとても大切なことで、このことは私たちの生きがいとなりますし、誰かを喜ばす心が失われた世の中は殺伐としたものとなりますでしょう。しかし中には自分の周りにいる人たちを喜ばすことだけに心が奪われてしまい、それで自分自身が燃え尽きてしまう人もいます。幼い時から親を喜ばせよう、期待外れのことはしないようにしようと、それだけに心を注ぎ人生を送る人たちがいます。しかしながら無理して誰かを喜ばすためにその人の心から喜びが失われてしまうのです。今日はそんな喜びについて聖書からお話したいと思います。今日注目したいことは神に喜ばれるということです。そしてそのことによって自分も喜ぶということです。人を喜ばせるということなら私たちは体験上知っていますし、しかし神を喜ばすということについて私たちはあまり聞いたことがありませんし、もちろん学校や職場でそんなことを話している人はいません。先週お話しました、先ほども読みましたこのロマ書12章1節ですが、そこにはこんな勧めがなされています。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。ここには私たちの体を神に捧げなさいという勧めがなされており、それもただただ捧げるのではなくて、三つの条件がここには書かれています。すなわち、神に喜ばれる生きた聖なるものとして自らを捧げなさいというのです。そしてその第一に来るのが神に喜ばれるように自らを捧げなさいということなのです。パウロはかつてこのような言葉を書き残しました。今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか、あるいは人の関心を買おうと努めているのか。もし今もなお人の関心を買おうとしているとすれば、私はキリストのしもべではあるまい。私たちは人の目を気にするものです。そして先ほども申し上げたように、私たちは人を喜ばせようとし、その関心を得ようとします。これは確かに必要です。このことなくして私たちの世界は潤いと平和を保つことはできません。しかし神に喜ばれることを考えずに、それを脇に置いて人の関心を得ることだけに奔走し、人に喜ばれることだけで努めているものに対して、パウロは神に喜ばれることをまず第一とすべきだとここで言っているのです。冒頭に読みましたロマ書12章には、あなた方はこの世と妥協してはならないという言葉がありました。この世と妥協してはならないという言葉は、英語の聖書ですと Do not conform to the pattern of this world と書かれております。そうです、それはこの世のパターンに従うなということです。そしてパウロは続いてこう書いています。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。この世で繰り返されていること、すなわち人の関心を得ようということだけに奔走するような世のパターンに従い生きるのではなくて、 心を新たにして作り変えられて、何が神の御心であり、何が神の前で善であるかを知り、神に喜ばれ、何が完全であるかということを知るように努めなさいというのです。この勧めの言葉は、私たちにとってとても大切なものです。この世には諸々の価値観があります。この世にいるだけで私たちはそれらのものの影響を多大に受けています。そして知らぬうちに私たちの物事に対する見方も世のそれと同じものになって、その色に染まります。それがパターンとなっていきます。しかしそうではなくて、神にフォーカスしてご覧なさい。目の前で起きている事柄に対して、自分がどうあるべきか、何をなすべきかということを考える前に、何が神の御心であり、何が最善であって、神に喜ばれることなのかを私たちは知るべきだと、パウロは言っているのです。そして、とても不思議なことなのですが、神の御心を知り、何が神の前に最善であり、何を神が喜んでくださるかを問い、それに従い生きるということは、結果的には、自分を守り、さらには自分をも喜ばせることになるというのが、聖書が言わんとしていることなのです。私は今、あの C.S. ルイスの言葉を、思い起こしています。何度か皆さんにもシェアしたことがあると思います。もし私がこの世で一番愛するものよりも神を愛するようになったなら、この世で一番愛するものを今よりももっと愛せるようになるでしょう。この世で一番愛するものを愛するために神をおろそかにするようになるならば、かえってこの世で一番愛するものを全然愛していない状態に進んでいってしまうのです。第一のものを第一にするとき、第二のものは押さえつけられるのではなくて、むしろさらに広がっていくのです。この愛するという言葉を、喜びという言葉に置き換えて言うことができるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。もし私がこの世で一番私を喜ばせることよりも神を喜ばせるようになったら、この世で一番私が喜んでいるものを今よりもっと喜ぶことができるようになるでしょう。この世で一番喜んでいるものを喜ぶために神をおろそかにするようになるならば、かえってこの世で一番喜んでいるものを全然喜んでいないという状態に進んでいってしまうのです。第一のものを第一にするとき、第二のものは押さえつけられるのではなく、むしろさらに広がっていくのです。イエス様が言われたあの法則がこの喜びにも成り立つのです。まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。そうです。まずは、神を喜ばせるように生きてごらんなさい。そうすれば他の喜びも添えて与えられるであろう。だからパウロはこのロマ書でも、何が神を喜ばせるのかわきまえ知りなさいと書き、同じ勧めの言葉をエペソの書の中にも繰り返し書いています。主に 喜ばれるものが何であるかをわきまえ知りなさい。そうです。パウロはこの世のパターンに従うのではなくて、主が喜ばれるか否かということをこの判断の基準として、それに従うことの幸いというものを知っているがゆえに、私たちにも同じように進めているのです。それでは、具体的に神が私たちに対して喜ばれることは何なのか。父なる神は私たちの何を一番喜んでくださるのか、ご存知でしょうか。聖書は神が喜ばれることについて書いていると同時に、神が喜ばれないことについても触れています。神が喜ばれないものを知るときに、私たちは神は何を喜ばれるのかということのを知る手がかりを得ることになります。イザヤ書にはこんな言葉があります。主は言われる。あなた方が捧げる多くの犠牲は、私に何の益があるか。私はお羊の犯罪と、肥えた獣の死亡とに飽いている。私はお牛あるいは子羊、あるいは親木の血を喜ばない。何を言ってるのか。旧約聖書の時代、人々は神に動物の生贄を捧げました。それらは自分が犯した罪の償いとしてほふられたり、また神への感謝の表れとして捧げられていました。しかし、このような犠牲というものも、それが惰性となってくると、形だけのものとなります。極端なことを言えば、心に何の思いも気持ちもないのに、町で一番立派な肥えた動物を神に捧げることができ、人の目にはその人こそが一番神に対して忠実なものとして映るのです。預言者ミキカはさらに言葉を強めて言います。主は数千の羊、万流の油を喜ばれるだろうか。我が咎のために我が長子を捧ぐべきか、我が魂の罪のために我が身の子を捧ぐべきか。預言者ミカはさらに突っ込んで、一匹二匹の羊ではない、数千の羊はどうだろうか。喜んでくれるだろうか。今自分の罪のために我が子の命を神に捧げるのなら、神は喜ばれるだろうかと言います。言うまでもありません。彼の言葉には数千の羊や我が子の命を神に捧げたとしても、神は決して喜ばないということが含まれている。それでは神は何を喜ばれるのか。聖書の中にこれら神には喜ばれないということに対して、神が喜ばれることについて書いてあります。詩編の51編16、17にはこう書かれています。あなたは、生贄を好まれません。たとえ私が犯罪を捧げても、あなたは喜ばれないでしょう。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた、悔いた、心を軽しめられません。神様は私たちの砕かれた魂を、心を求められます。心の伴わないものは決して神を喜ばせることはありません。神様は私たちの心が神に向けられて、神の前に砕かれて、すなわち謙虚になり、その教えを受け入れることができるように、耕されている柔らかい魂を神は何よりも喜ばれるというのです。このようにお話しすると我々は、今朝ロマ書のあなたの体を神に喜ばれる供え物として神に捧げなさいという言葉を開き、そこには体と書かれているのに、ここでは魂について語られている。それでは体はどうなるのかと疑問に思われる方がいるかもしれません。詩編の40編6節を見てみましょう。あなたは生贄と供え物と喜ばない。同じことを言っています。そして、あなたは私の耳を開かれた。あなたは犯罪と財産と求められない。 ここにも神は捧げられているもの自体を喜ぶお方ではないということがはっきりと明記され、さらにここでは神様は我々の耳を開かれたと書かれています。なぜ神は我々の耳を開かれたのか。第一サムエル記15章22節、主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。見よ、従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の死亡に勝る。そうです。神様は私たちの体の一部である耳を持って神の御声に聞き従うことを喜ばれる。そして聞くだけではなく、私たちの体と心、すなわち私たちのすべてを持って神の言葉に従うことを喜ばれるという、これらはいかなる犠牲の捧げ物にも勝るものなのです。そして従うということは、この私たちの体を通して具現化するものです。あなたの体を神に喜ばれる供え物として神に捧げなさいということは、心が謙虚にされ、神のお心を聞き、そのお心に私たちの肉体を通して従い生きるということであり、そのことこそが神様が最も喜ばれること。そして私たちがこの主を喜ばせるような人生を歩んでいくときに、驚くべきことが起きてきます。神を喜ばせる生き方をしていくときに、何を隠そう、私たちの心に喜びが湧いてきます。さらにはそのことが私たちの周りの人たちにも喜びを与えていくことになるのです。皆さん経験ありませんか？とても不思議なんですが、私たちは自分を喜ばそうと思って生きていけばいくほど、喜びが遠ざかるような、その心の内に虚しさが生じてくるようなことがあります。誰しもが喜びと共に生きたい。その時にまず心に浮かぶことは、どうしたら自分を喜ばすことができるかということです。しかしあれもこれも自分を喜ばせようといろいろなことをしてみても何かが足りない。それらは束の間のものであり、時が経てばまた心が乾くというようなことはありませんか？私が、これこそがこの世のパターンなのです。しかし神を喜ばせようというところに私たちのフォーカスがなされていくのであるならば、私たちにはおのずと喜びが湧き上がってきます。旧約聖書の時代を生きた預言者ネヘミヤは言いました。憂えてはならない。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力です。ネヘミヤは紀元前450年頃に生きた人ですが、彼はバビロンに捕囚となっていたイスラエルの民が再びエルサレムに帰還するために、それにあたり苦労してエルサレムの神殿の城壁を築き直した人です。その苦労はもう並々ならぬものでした。なかなかことが進まない、敵からの攻撃を受ける、妨害される、一歩進んだと思ったら三歩下がるというような日々を過ごしました。まさしくそれは肩を落としてしまうような毎日だったことでありましょう。しかしネヘミヤはそんな自分の心を奮い立たせるかのようにして、うなだれるイスラエルの民に向けて言ったのです。憂えてはならない、主を喜ぶことはあなた方の力です。 たとえ今日という一日が思い描いたようにいかずとも、心配事が明日に持ち越しになるようなことがあっても、悲しみが心に塞ぐような時も、主に喜んでいただき、その主の喜びを己が喜びとせよ。そこに私たちの喜びがあるのだ。そこに我々の自力ではない主からいただける力があるのだ。そんなこと言ったってって思われる方がいるかもしれない。いや、いるでしょう。こんな時に、こんな状況で、神を喜びなさいだって。そんなことできない。そんな私たちのために、そんな私たちのために先にも言ったように、パウロは、くどい人間になってるんです。パウロは言い続けるのです。あなた方は、主にあっていつも喜びなさい。くどいですね。くどい人嫌われますね。でも彼は言う。繰り返して言うが、喜びなさい。私たちは知っています。パウロほど主イエスを述べ伝えるにあたり、諸々の困難に向き合った人はおりません。彼はそんな自分の困難を聖書の中に列挙していますが、その一つだけでも私たちを打ちのめすのには十分なものです。そんなものを同時にいくつもいつも抱えながら、パウロはどうやって日々を生きながらえたのか。そうです。彼は主を喜ぶということによって、これらの困難を乗り越えました。主を喜ぶことが、彼の力となりました。兄弟たちよ、そういうわけで、神の憐れみによってあなた方に進める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。そのパターンに染まってはならない。むしろ心を新たにすることによって、日ごとに作り変えられ、何が神の御旨であれか、何が善であって、そして神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。自分の心と体を喜ばすことだけに終始すればするほど、私たちの心の渇きを覚えます。なぜならそのように作られてるから。人を喜ばすことにもバランスを取らなければ、それはやがて重荷となってしまうでしょう。しかし、どうしたら主に喜ばれるのかということに思いを向け、そこに生きるのなら、私たちの心に、私たちを喜んであるおられるその主を喜ぶ思いが湧いてきます。この喜びを神様は我々にくださろうと願っておる。ですから、この喜びをいただきましょう。自分でプロデュースする力、そんなものはたかが知れてるでしょう。しかし主を喜ぶことにより上からいただく力には本当の力があります。私たちの生活にこの喜びと力を取り戻しましょう。これこそが私たちにの日々の生活に、我々の人生に必要不可欠なものなのです。お祈りしましょう。天のお父様、 今日もこうして主の御言葉に私たちを導いてくださることを感謝します。主よ、私たちの日常の生活を見るときに、確かに私たちの喜びを奪い取っていくようなことが多々起こります。また私たち自身が時に人や自分を喜ぼすことだけに心が奪われてしまうこともあります。しかしこの朝、しばし立ち止まってあなたを喜ばすことについて確認できたことを感謝いたします。すべての祝福はあなたに喜んでいただくところにあります。嵐が私たちの喜びを吹き消してしまうようなことがありましても、あなたを喜ぶことは私たちの喜びであり、また私たちの力です。神様、私たちの生活の中からこの喜びが失われてしまわないように日々お導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。